山中沢尾です。
シリスペルフ宮本です。この間というか、まあ、ずっと言ってるんですけど苫小牧に半分いるんですけど、
うん、
この間行ったその日に、まあ、父親母親と僕と3人で、うん、あのご飯食べに行ったんですよね、
うん、
で北海道にトンデンってあの、うん、ファミリーレストランって
あ
るじゃ
ない
ですか、
うん、
あそこをまあよく行くんですよ。
ひらがなでトンデンだよね。
そうですそうです。
和食の
そうです
ファミレスだね。
ファミレス、
懐かしいな。
懐かしい
です。ちょっと行きたいわ。
はあ、
もう覚えてないけど、
ね、クオリティとか結構いいんですよ。
結構いい
な。
いや行きたいな。
でそこをよくまあ行ってて、うん、でまあその日も行って3人でまあご飯食べてたら、小学校3年生か4年生ぐらいの男の子が、
うん、
テケテケテケって歩いてきて、うん、宮本さんですよねって言ってきたんですよ。
本当に？怖いじゃん。もうどういう状況？怖くない？
おいで。
うん。
あ、そうだよとかって言ったら、
お前もそこそんなスッと受け入れたの？
まあなんか可愛らしい男の子、まあちっちゃい男の子だったんで、そうだよって言ったら、サインくださいって言われて、
え、だってご両親もびっくりしてるでしょ？
びっくりしますね。
うん。
みたいな。
うん。
いいよって言ったら、こう母親が出てきて、
ああそうかそうかそうか。ああそうかそうか。
そうなんですよ。
母親がファン。
母親がファン。
ああそうだよね。
でまあ、息子さんがまあその話しかけてきてくれて、で、まあ、僕はタートルってアルバム出してるんですか、ここそのデリシャス で、 でその子があのすごい緊張した感じで、亀のやつがすごく好きで
っててあタートルね、あジャケットも亀が写ってるし、うん、まあ、タートルだから亀のやつがすごい好き。
この子も聞いてくれてんだと思って、まあ、お母さんもなんか本当にすいませんみたいな、握手してくださいみたいな、写真撮ってくださいとか。
苫小牧で？
苫小牧です
ごいなお前。
ちょっと僕スターになりかけているんじゃない、著しくスターになりかけてるんじゃないかっていう。
なりかけてないね。
ないんですかね。
ないね。そんな一個ではまだ認定できない。それは
そうですね。
だって確かに俺が苫小牧に行って黒沢さんですかとはね言われる自信はない、
う
ん、その一回ワンチャンス飛んでんで。
ワンチャンスそうです
よね、うん、だそれは、うんうん、まあ言われたでしょう。
はいはいはい、
うんうんうん、で今そうだね、今 俺の中バーっていろいろ計算して、はい、多分違う。まだそうじゃない。たまたま、すごい。天文学的な確率で巡り合わせられて。
そうです
ね。そしてその人が顔を見て宮本って分かったんだね。
そうですね。
メガネはその時。
あ、メガネかけてました。
メガネかけてる方が宮本っぽいよね、やっぱり。
うん、そうですね。
最近あんま普段かけてないけど。
かけてないです。うん、
うん。
そう。びっくりしました。かわい、まあ、その、ちょっと、こういう中にも人気、まあ、両親、ともどもまあ、ホクホクっすよ ね、
そうだよね。
ちょっとなんか息子がちょっとなんか、あ、本当だったんだみたいな、なんか
本当だったんだ。
東京で CD 出してるって、まあ、聞いてたけど、
あ、
そ
う、
まあ、そっか。
しかもいやでも苫小牧ではすごいな。
そうですよね。
いやだってそんなロック人口は、結構少ないと思うよ、悪いけど。
ですよね、きっと。
うん、
だからなんかそのそれが終わって、まあ、うん、一連のあれが終わってサイン書いてこう終わって、うん、でこう、うん、なんかそれはなかったことのように、うん、それでさ、
うん、
この間のあのほらどうなったのみたいな、こう僕はその
だからこんなことよくあることっていう平成では、まあ、よくあるから別にみたいな、さらっとした感じで親にね、こう、
はいはいはい、でも帰りの車とかで親がこう、いや そういえばさ、さっきさ社員くれた子結構ちっちゃい子だったよね、うん、とかこう向こうがこう、うん、話をこう言ってきて、
ああそんなことあったね、うん、そういえばさっきねみたいな手ってこと、
手ですね。喜ぶかなとか思ってちょっと、
そんなないでしょ。でも
ないないない、ないですね、そんなことないですよ。
じゃあね、下になりかけてない。
なりかけてなかった。
なりかけてないよ。だってないって言ってるのが本人が。
そうです
ね。それそうだよ、そんなないんだから。それ結構あってもまだスターじゃない可能性あんだから。
あります、そうですね、なかった。
まあでもちっちゃい親孝行というか ね、
そうですね、
あの東京に帰りやすいね、それだとね。
そうですよね、うん、
ペンネーム黒い羊、
はい、
沢さん宮本さんこんにち は、
こんにちは。
突然ですがお二人は、
うん、
M1 グランプリやキングオブコントなどのお笑い賞レースについてどう思われますか、
うん、
僕はエンターテインメントとしては大好きで、普通のネタ番組では味わえない緊張感の中を、
うんうんうん、
笑いで一気に、緩和するあの感じがたまらなく好きです、
うん、
しかし一方でお笑いという好み、いや、お笑いという好みや技術などが曖昧なものに順位をつけるというのはどうなのかとも思います、うんうんうん、沢さん宮本さんご意見を聞かせてください。
なるほど、
何かありますか。これ
でもやっぱり僕すごいお笑い、まあ、好きでっていうか、全然舞台とかはそんなあれですけど、すごい好きで見てますけど、やっぱりこうあれですよね、すごい真剣に喋っちゃってますけどいいですか。
真剣に喋る、俺も真剣に喋る準備してるよ。
そうですね、結構やっぱりそのいろんなジャンルとか笑いの種類はあるけれど、やっぱり高みにあるネタ見たらやっぱ分かりますよね。そうですよね、
でも、あのちょっと納得いかないこともある。
あ、
審査員の感じが、
あ
と決勝残ったのが、本当に、
はいはいはい、
あのあちょこえっとね、この説明が難しいのは、
うんうんうん、
敗者復活とかにわーってあの溜まってるの見えたりするじゃん、 M1 とか、あの、
はい、
誰が選ばれ、敗者復活なんか誰が選ばれるんだろうって、一度落ちた人たちに、
はいはいはい、
結構安定した笑いを供給してる顔ぶれが見えるわけよ。でこれを上回って選ばれた決勝と思って見たのに、これ本当に上回ったのかって、その人
は
ネタ見てないよ。だけど見た結果俺がえみたいな、これただ番組がニューヒーローを出そうとして、あの新しい人を出さなきゃっていうんで、ド新人を出したりとかしてる時に違和感はあるかな、やっぱり。
そういうの僕もちょっとあります、
あるある、
それはありますね。
で、まあ、俺はこれに対しての感想を言うと、まず俺はM-1 グランプリキングオブコントは大好き、そして、まあ、そういうのはどうなのかなっていうのは、これは音楽もさ、コンテストって あるじゃない、俺らもアマチュアの頃はコンテストに出ようかなとかあったわけじゃない、俺も出たこともあるし、昔。でも結局これはどうなのかなっていうのは、あの出たくない人は出ないじゃん、あの出たくないミュージシャンはコンテストに応募しない、出たくない芸人はコンテストに応募しないから、あの別に出たい人、それを審査したい人、その審査される様子を見たい人が見るっていう仕組みだから、これは周りがとにかく言うことではないというか、
ですね、
出たくない人は出ない自由があるから、まあ、どうでもいいんじゃないっていうのと、でそのこの黒い羊が言ってる、好みや技術が曖昧って言うけど、好みは曖昧だけど、技術は曖昧じゃないと思ってるね、しかもそれは、あのプロが審査するわけだから、なのに俺が気に入らないのは、あのここ最近、会場がドカーンといったら、それを選んじゃってんだよ。だからニャンコスターとかが選ばれたのは、俺はとっても納得いかない感じだったかな。
あ、なるほど、なるほど。
やっぱり、そのすごくダウンタウンのまっちゃんがね、それをそのもっと以前に、やっぱりその審査員はプロとして会場の受けを気にしないで、プロならではの目線で会場がいまいちであろうと、これはプロが見たらすごいんだっていうのがコンテストなんだから、やった方がいいみたいなことを言ってて、俺もそうだと思ったわけよ。だから、
はいはいはい、
あ、なのに、結局会場のドカーンに引きずられてニャンコスターが高得点だったけど、その後の彼らのそのひな壇とかの見たり、そのネタの2つ目を見たりした時に、いや別に俺ニャンコスターも悪く言いたいわけじゃないんだけど、コンテストというものに、
そうですね、
あの、そういう性質についてプロが審査するんだったら、あれを選ぶんだったらコンテストじゃなくないっていう、もうファン投票でいいじゃないみたいな、プロが選ぶんじゃなくて、
そうですね、
普通のもう小学生からお年寄りの、あのラッスンゴレライとかを喜んでるようなバカも入れて、あのそれでいいじゃないっていう、
そうですね、
そうじゃなくてもうね、まっちゃんとかわかんない大竹さんとかああいうようなすごい天才が選ぶんだったら、にゃ
ん
こスターじゃなくてよくないっていうか、あのまあ、まあ1位はかまいたちよかったけど、でもニャンコスターに負けた人たちの中で、コンテストというくくりで選んでほしかった人は俺はいたのね、でそこが曖昧なのは嫌だなっていう、どっちなんだっていう、プロの目で会場の素人が笑ったことは無視してやるか、あの最初からプロが選ばないか、テレビを見てる視聴者の投票で決まるみたいな、 どっちかにしてほしいなと俺も、うん、じゃないと本気で挑んでる人がさ、ほらタイムマシン3号とか俺、ね、仲いいからなんかすごく切なくなるっていうか、そういうのは、
うん、なるほどなるほど、
音楽でもそうじゃない、
うんうんうん、やっぱりそうですね、
うん、なんか、うん、受けなくてもすごいオリジナリティがあって5年後10年後絶対こいつは化けるんだっていう人とかは、例えばまあね、コンテストに応募したら、まあ、シルスペルボなんか最下位なわけじゃない、結局はさ。
そうですよね。
いいとこ一個もないわけだから。なことはねえよ。そんなことはねえよ。うん、だけど、はい、そこでさ、
うん、
なんか、わかんねえけどね、
うん、
その、悲しみの分だけ強くなれるよみたいなことをさ、歌った人がさ、
はい、
客に一番受けてさ、
うん、
それを審査員席に俺がいて、うん、それに投票することはできないっていうか、
あ、なるほどね、うん、そうですね、うん、今分かりやすいですね、
受けようが受けまいが、いやこれは、うん、あのコンテストっていうものにおいてプロが選ぶっていうルールだったら、
うん、
こんなこすり倒したものは選ばねえよっていう、シルスペルフの穴を聞けみたいな。笑っちゃう、思わず笑っちゃう。穴はそんないい曲じゃねえよ別に。コンテストで選ぶ曲じゃねえよあれは、穴は。
そうですね、コンテストであれ出してきたらまたそれはそれでちょっとかっこいい
ですね。ちょっとかっこいいけど、あ、それで勝ち上がってくるんじゃねえよ。カノン出せカノンを。穴じゃねえ。ペンネーム、
はい、
ティーチ、
はい、
沢さん宮本さんこんにちは。
こんにちは。
就活中の大学生男です。
お、
会社選びに悩んでおり、
うん、
相談のメールをさせていただきました。
お、
もしお二人が会社を選ばなければならないという状況になった時、
うんうん、
何を優先しますか。
お
金なのか、会社にいる人なのか、休みなのか、扱う商品なのか、正直何を決め手にして、会社仕事を選んでいいか分かりません。アドバイスいただけると幸いですということなんだけど、まずこのまあ優先順位、
はいはい、
が、お金、人、休み、商品って、うん、まあ、今4つあるじゃない、
うんうんうんうん、
これどれですか。1位はこれ順番じゃあつけて1234をお金、人、休み、商品。まあだってお前ほら伝えでバイトもしてたしさ、
そう
っすね、あのいろいろそのそれを考えたら分かるじゃない、うん、ただこれ人ってさ、
うんうんうん、
入る前から分からん
かんの。それは分かんないですよね絶対、うんうん、
だけど、
うん、
じゃあ面接とか受けて印象があって、
うんうんうんうん、
すげえ嫌な印象と印象があって、人の印象も分かるという設定にしましょうよ。じゃあこの場合、
ああなるほどなるほど、
うん、でどうしますかこれ優先順位1234つけて、
あもうその分かる大前提があるんだったら、うん、まず人が 1位、
はい、
で次は休み
あやっぱお前はそうだ、はいはい、
で何でしたっけ、はい、お金と
商品
で、お金商品ですね、
人、
うん、
休み、
休み
お金、
お金
商品、
うん、
俺はもちろん人、人、
はい、
商品、
うんうん、
お金休みかな。
あ、うん、なるほど。
まあ人は絶対だってさ、うんうん、人が合わない人は、
うん、
あの5年10年続けるのが不可能じゃない。
そうですね、
これ絶対もう、
うん、
優先順位1位
人はそうですね、うん、
でもその彼ね、
うん、
時給380円だよって言われたらこれできないわけじゃない。生きていけないから。でももちろんその加減はあるよ、ね、加減はね、うん、加減はあるけど
はい、はい、
すげえ嫌な、
うん、
ちょっと待って、今時給って平均いくらなの。1000円ぐらい。東京は1000円ぐらい。じゃあ地方はもうちょっとあるか、うん、まあ、じゃあ東京で1000円だとしましょうよ、
はいはいはい、
だったら、
うん、
人がもう絶対こいつやばそうって苦手で、
うんうん
うん、1300円はよりは、
うん、
人が良くて、
うん、
750円の方を俺は選ぶと思う。
うん、そうですね、うん、続けるってこと
は、そこで差があってもやっぱそうだと思う。で多分俺休みはあんまり興味ないんだよ俺はね。
あ、そこそこ。
だけど、うん、まず商品、
うん、
興味がある商品を扱いたいかな俺は。興味がないものをなんか自分の能力でこう何か、やっぱ 、
うん、
俺は仕事に、まあ、昔印刷屋とかやってたけど、
はい、
なんかねこう自分が関わった以上、
うんうんうん、
自分の能力が発揮されてないと多分俺つらいな仕事は、
うんうんうん、
俺じゃなくてもいいとか、あの弁当屋でずっとそのベルトコンベアに、
はいはい、
この弁当にここに里芋を永遠に入れなさいっていう仕事をした時は なんかね、辛かったの、すごく。そう、ずっと砂糖芋を入れるだけの作業の時は、それならお金が良くないと辛いわけよ。いや、本当に。
そうですね。
だけど、印刷屋とかで、その自分がその原稿も作って、版も作って、製版して、印刷して、その看板取り付けたりするときに、効率の良さってのが大事で、どうやって無駄をなくすかって考えてるときは、割と良かったので、俺は割とやるからには、真面目に取り組んで、こう成績よくやりたい派だから、宮本はただ金を稼ぐ手段として考えてるってことだもんね。
そうですね。とりあえずも休みを多くしてくれっていう、うん、
参考になったかなこれは。ペンネーム、
はい、
持ち主のないパンダ、
はい、
佐藤さん、宮本さん、こんにちは。
こんにちは。
先日ピローズとベボベ、これベースボールベアね、
うん、はいはい、
の、対バンが発表されて、うんうんうん、とんでもなくはしゃぎ回っている京都の高校生バスターズです、
うんうん、
高校生バスターズがベボベ好きなのは当たり前だけど、うん、ピローズも喜んでくれるんだね。ピローズとベボベは僕にとって世界で2大好きなバンドで、
おお、
前回の大阪の対バンに行けなかったことを今でも思い出して泣きそうになるぐらいでした。そんな中発表されたこの対バン、まさに僕のためじゃないかと塾で大声を出しちゃいました。うん、嬉しすぎです。でも京都なんだよね。あれ名古屋だよね。うん、あ、じゃあ来てくれるんだね。嬉しすぎで幸せすぎです。今年受験生で本当はライブに行くなんて、持ってのかなのですが、うんうんうん、バスターズの母にお伺い、あ、お母さんがピロスマなんだ、あ、うんうんうん、お伺い立てたら、それはいかなあかんな、言っといて。と背中を押してもらいました。もうやるね。その日までもっともっと一生懸命勉強頑張って、ライブ当日すべての瞬間を目に焼き付けたいと思います、うん、本当に楽しみにしています。ほうほうほう、まあ、だって1日ぐらい息抜けしたからといって受験落ちるとはやっぱ考えられないもんね。
うんうんうんうん、
対バンが実現した経緯や当日、関根さんが、そう、しおりちゃんがね、その日はベースを弾いてくれるので、その日だけベースを弾くと発表されておりますが、その経緯などぜひ聞かせていただきたいです、
うんうん、
いや、これはもともと、
うんうん、
ベースボールベアに誘っていただいて、向こうのイベントだから、その日にちょっとピローズのベースを今弾いたら有江君のスケジュールが、うんうん、ピローズ、あれか、杉本教授さんやってるのかのスケジュール的にちょっと厳しそうだってなって、最初厳し、アレイ君ができないから、
うん、
そのイベントにもちょっとその日出れませんみたいな感じになって、
うんうんうん、
で確かその時、
うんうん、
名古屋だけ誘われたわけじゃなくて、
うんうんうん、
名古屋大阪とかいろんな町で、
うん、
どの町で誰とやるかっていうのは多分探り探りお互いやってて、
あ、
向こうが企画してて、
はいはいはい、
なので名古屋はちょっとサポートのありえの都合で難しいけど、
うんうん、
大阪行けるかなみたいな感じで返事をしたら、
うんうんうん、
じゃあ名古屋でうちの関根ベースでダメですかみたいなことが来たから、まあ、俺しおりちゃんすごい仲いいので、まあ、ピローズも好きって言ってくれてるから昔から、
うんうんうんうん、
あともう超絶可愛いしだからもういや、それはもう、じゃあ全然、じゃあせっかく面白いからやろうよってなって、
うんうんうんうん、
じゃあ、なんていうか、本当に一夜限りのスペシャルセッションということで、しおりちゃんがベース弾くというふ
う
になりました。この持ち主のないパンダが本当に本当に本当に楽しみですって言ってるけど、
うん、
おじさんたちも本当に楽しみです。いや、もうめっちゃ可愛い、めっちゃいい子。
はい、いい子なんですね。なるほどね。
ペンネームスン、
はい、
沢さん、宮本さん、こんにちは。
こんにちは。
お二人はテレビを見ていて、
うんうん、
CM の歌い文句など、うん、引っかかったことなどありますか。
あ、
私は今は歌い文句が変わっていますが、
うん、
某お茶の CM の、
うん、
選ばれたのはあやたかでした。もう某お茶じゃねえじゃん、これもう。あやたかって言っちゃってるじゃん。選ばれたのはあやたかでしたが、未だに引っかかっており、
ほう、
みんなに選ばれたなら私は絶対選ばねえ。
うん、
と、謎の反骨心で、
ああ、そういう引っかかりが。
意地でも他のお茶を買っています。
そう
ちょっと全く、あれだね、ごめん、すん、ね、すでに俺と宮本引いてるよ。いや、全く、
そうですね。
全くその、 意味が分かんないけど、あ、そうなの、
うん、
でちなみに緑茶なら生茶が好きです、うん、まあまあそれは生茶買った方がいいけどね。
そうかそうか、
そこまでひねくれたことはないかと思いますが、澤、うん、さん宮本さんのそういったエピソードを聞きたいです。
あ、
ね、まあちょっとこの意味が違うっていうか、
はいはい、
あのこの選ばれたのは綾鷹でしたっていうキャッチコピーがうまいこと言おうとして下手だったっていうなら引っかかるけど、じゃなくてこれはただ単に選ばれたんだったら選ばないよ私はっていう、
あ
の本当の謎の反骨心すぎて、若干今俺と宮本とこれを聞いてる人も引いてると思うんだけど、ただそのキャッチコピーの下手さは、うんうんうん、なんか昔言ったけど、なんだっけな、あれ、なんかのやっぱコスパみたいな、やっぱコスパっしょみたいな、
ありましたね、
うんうんうん、いやコスパっていうのはあの、うん、コスパがいいコスパが悪いがあるから、
うん、
ちょっとこう省きすぎてピンとこねえなみたいな、
うんうん
う
ん、
うまいこと言ってるつもりだけどあんまりよくねえなみたいな俺はあったけど、はいはいはい、つい最近ですよ、
お
本当に納得いかないのがあって、
お
もうこれ写真撮っちゃったんだけど、新幹線の中で、
はい、
あの新幹線のさ、
はい、
まあ、宮本あんま乗んないけど、まあまあでも分かるか、うん、うん、新幹線 の、
はい、
その進行方向上、
はい、
その車両の一番先頭の席ってさ、
うんうん、
目の前の壁にさ広告があったりするじゃない、うん、
あ、はいはいはい、
でそこになんか、うんうん、まあだから旅をしてほしいからさ、
うんうんうん、
なんかいろいろその旅を進める広告があって、
うんうんうん、
キャッチコピーがあるのね、
はいはいはい、
でそれ今から俺が気になったやつを読むね、
うんうん、はい、
私が生まれ変わった旅先も、うん、ふるさとだと思う、
うん、
思わない、
うん、そうですね
私が生まれ変わった旅先も、うん、ふるさとだと思う、
うん、
いや思わないね、
思わない
全然思わないもう全然思わないこれもう思わなすぎて写真撮っちゃう、
そうですね、
うん、そうですね、思わないね、
写真撮りますね不意にそれは、
うん、私が生まれ変わった旅先は旅先だよね
そうでしょうね、
大好きな旅先だよね、
うん、そうですよ、
ふるさととは思わない
だと思うって、
ふるさとはふるさとしか思いませんいやこういう感じの共感の
そうです、ね、
かと思ったら全然違ったね、
違うパトロールでしたね、
違うパトロールだ
った、もっと雑ない
や このスンのパトロールは、うん、あのスン、あの、うん、俺たちとは全然違うぞ面白いけど
僕はちなみに最近見たのは、ああ、まあ、別におかしいとは思わないですけど、うん、あのカップラーメンの蓋に書いててカロリーが、
うん、
あの777キロカロリー、37って書いてたのが、
う
ん、なんか逆に勇気あるし、37だしラッキーじゃんって買うこともなんか
えっ、カップラーメンで、
カップラーメンで
700あれ使うの
そう、
はっていうかもうほぼ800、
そうですね、
すごくない、
すごい
だってカップヌードルのカレーでさえ400台で、確か、
はいはい、そうですよね、
うん、
777キロカロリーっていう、その、
そして、
うん、
お前そんなの買うとんのか
いや買って
る、おい、
レジ前に置いてあって、
おお、
さすがにこれはちょっと手で出せない、
うん、お前買うとんのけ
買うとんのけ
買うとんのけ宮本
買ってないです、うん、買ってないですよ、それはそんなカロリー、
お前ほっぺたに大きな粉流が2つあるんだから
これ違うんですよ、これ粉流じゃないですよ、
粉流じゃない、むくんでるだけ、
むくんでるんですよ、
むくんでるだけ
粉流じゃない、
いやもうびっくりした、お前まさかそんな777キロカロリーもある、もうなんか話が途中から入ってこなかったもん
何って
俺の違うパトロールがデリシャスレーベル社長パトロールが今急ブレーキだよ
ちょい待ったっていう、
ね、急ブレーキにクラクションでパッパーだよじゃあ、
はい、
今日はこんな感じで、
はい、
あれだよね、なんか、うんうん、あの子供にサインをねだられた話をしたよね、
はい、
うん、タートル、
タートル、
うん、じゃあタートルから、
はい、
何かかけようか、
そうですね、タートルだったらやっぱり下着と日々かな、う
ん、下着と日々にするか、
そうですね、
うんうん、じゃあアルバムタートルの中から下着を、
はい、
なんか今ちょっと噛んだ噛み具合が変な方に行くところだと危ない危ない下着と日々を聞きながらお別れです、はい、山中沙音
シュリスペール文山本でした。
炎に冷めてしまったり笑えて